玉北ペーパーボリューム29、2022年2023年冬号。玉北ペーパーは東京北多摩地域のいいもの、大事なことをお伝えする地域情報誌です。今回の特集は今時の多摩のもの、多摩をテーマにした雑貨や食べ物、それらを販売する人のインタビューなどを掲載しています。武蔵野うどん探訪記は府中市のその名も武蔵野うどん、町レポートは東久留米市立中央図書館の図書館フェスをレポートします。紙面では猫まん4コマ漫画やクロスワードパズルもお楽しみください。地元愛を込めて、今時の多摩のもの、お土産にプレゼントに、町の人たちが生み出す多摩のものたち、いかがですか？今時の多摩のものを販売する人へインタビュー1。多摩の魅力を発信する雑貨店、ティーキャスター、オーナー吉岡浩一さん。吉岡さんは昭島市生まれ、昭島市育ち、昭島市在住。雑貨卸販売の会社を経て、2019年に雑貨店を立ち上げ、オンラインショップやイベントでオリジナル商品を販売しています。吉岡さんは次のように話してくれました。多摩をテーマにした雑貨店にした理由は、浅草の会社で働いていた時、同僚に地元の話をしたら、そこ本当に東京なの？といじられて悔しかったことがきっかけです。それから東京なのに緑が多くて住みやすい多摩の良さを発信したいと思うようになり、会社に多摩をテーマにした雑貨の販売を提案しました。でも実現することができなくて、じゃあ自分でやってみようと独立しました。店名ティーキャスターのティーは多摩のティー、それに勢いよく放つという意味を持つキャスターをつけて、多摩をテーマにした雑貨店にしました。ショップでは主に地域の作家さんに制作を依頼したオリジナル商品を販売しています。最近は企業の協力もいただいて、昭島クジラとソート手ぬぐい、本ページ上で紹介など複数の市のものを掛け合わせた雑貨も作っています。こうしてコラボしていくと、さらに楽しくていいものができると思っています。奈良県の人はあまり法隆寺に行かないと言いますが、地元のいいところって意外と知らないですよね。僕も地元のことをよく知らず、数年前に昭島クジラのことを調べて感激して、いろいろなグッズを作り始めました。雑貨はお客様にちょっとした幸せを提供できるもの。お店に行って作る人、売る人と交流することで発見、楽しみがあるのが雑貨店にあって100円ショップにはない部分だと思うんです。これからも直接的な人と人とのつながりを持ちながら販売したいです。そしてお客様が雑貨を通して地元の面白さに気づいて、自分の街がまた好きになる、そんな循環のきっかけになれたら嬉しいですね。ティーキャスターで販売する今時の多摩のもの、小平の丸ポスト、ベネチアンガラスブローチ3,850円、表紙にも掲載。ベネチアンガラス作家フォグ&モスさんの作品。丸ポストグッズはポストカードやストラップもあります。小平の丸ポストとは、小平市は昔懐かしの丸ポストが都内で一番多い町。37本のポストが市内に点在しています。 ノスタルジックな風景を作り出す町のシンボルになっています。クジランペモンペ風パンツ8580円。昭島クジラとは、1961年に昭島市内で巨大なクジラの化石が発見されました。この地域がまだ海だった約200万年前のもので、新種のコククジラ類であると発表され、エスクリクティウス・アキシマエンシスという学名がつきました。通称アキシマクジラと呼ばれ、アキシマ市のシンボルの一つになっています。クジラとほうき星間ミラー1200円。アキシマクジラが夢川に変身、アキシマ市出身のイラストレーター池勝舞子さんの作品です。昭島クジラ切り絵 LED ランプ3520円。武蔵野美術大学出身の切り絵作家千木良彩香さんが切り絵でデザインした昭島クジラのランプ、16色の光を楽しめます。昭島クジラソート手ぬぐい1320円。かつて養蚕や織物が盛んで織物の町として有名だった八王子市は、蚕の餌である桑が生い茂る都という意味で桑都と呼ばれていました。同市には現在も継承されている繊維産業があります。そんな八王子や多摩地域の自然や文化をモチーフに、さまざまなデザインで作られているのが桑都手ぬぐい。有限会社パル企画と株式会社シユーが中心となり、地域のデザイナー、販売店の皆さんと共に桑都手ぬぐい活動を行っています。青梅猫町猫猫ボーダー桑都手ぬぐい1300円。 T キャスターと猫アイテムブランドニャンコリックがコラボして作った猫アイテムは、猫好きならずともときめく可愛さです。青梅猫町とは、青梅市はあちらこちらに猫のオブジェが現れる路地、にゃにゃ曲がりなど猫スポットがたくさんある猫の町です。今時の多摩のものを販売する人へインタビュー2。東大和マルシェオーナー加藤武史さん。1968年創業の老舗そば処清川2代目店主。伝統を継承しながら東大和産そばの栽培、商品化など新名物の開発にも尽力しています。2022年8月に東大和マルシェをオープンしました。加藤さんは次のように話してくれました。ここ数年コロナ禍で飲食業界が危機的な状況になって、何か新しいことを始めなければという危機感がありました。以前から地元の新鮮な野菜が安定的に手に入る場所が欲しい、近くに道の駅のようなものがあったらいいのにという思いがあったので、それを自身のお店で叶えて新しい事業にしようと考えました。そこで客席の一部を改装して地元の物産を販売するスペースを作りました。地元の複数の農家さんに協力していただいて、採れたての野菜などを持ってきてもらっています。お子さんもこんな形や食感があるんだと驚くような珍しい野菜が入ることもありますよ。地元のものだけではなく、僕がいつも仕入れている日本全国の食材も購入していただけます。これ美味しいんですよとお客さんに自信を持って言えるものだけをマーケットに並べています。タクシーに乗って東大和までと言ったら、神奈川県ですかと言われるくらい、東大和は東京の中でメジャーではないんですが、地元で生まれ育ったものとして活気ある街になってほしいんです。 あそこに行けば美味しいものがあると思ってもらえれば、お客さんに来ていただけますし、元気な街づくりにつながると思っています。これからはできるだけ自分自身もマルシェの方に出て、これこうやって食べると美味しいんですよと、昭和時代の商店みたいにお客さんと話をしていきたいですね。そういう人と人とのつながりがあると、街が元気になって、日本が元気になっていくと思うんです。市外であっても多摩地域はご近所ですから、これから東大和市に限らず、多摩のいろいろな美味しいものが集まるマーケットにしていくつもりです。東大和マルシェでは地元ならではの商品が買えます。狭山茶、清川印。店内では市内の3つのお茶店の商品が購入可能。卸販売をしない方針のお店もありますが、加藤さんが各店に通って依頼し実現しました。その熱意を汲んだ高右衛門茶舗、宮鍋製茶株式会社会長の提案で誕生したオリジナルのお茶が清川印。深蒸しで食事に合う狭山茶です。東京ゼラート、市内のお茶の木下園のお茶を練り込んだ上品で香り豊かな滑らかジェラート。製造は町田市のアイスクリームファクトリーピピ。北島牧場直送の牛乳をたっぷり使用しています。東大和市産そば、こちらも最近できた名物。地元で採れた新鮮なそばの実でそばを作りたいと、農家の協力のもと栽培を始め、期間限定で提供するそば。2019年秋号で詳しく紹介しました。玉北ウェブで東大和市産そばの記事を公開しています。ネギの新品種、東京小町。東京の新しいブランドを目指して東大和市内で試験栽培されている分けネギ、現在多摩ではここでしか買えません。程よい太さで青い部分も白い部分もシャキシャキ、たっぷり食べられます。多摩北ペーパーでは今時の多摩のものを募集しています。いろいろな市のものを組み合わせたり販売したり、生まれ育った町への地元愛を地域を超えて広げると、今時の多摩のものがたくさん生まれそうです。多摩北はこれからも今時の多摩のものづくりを応援、皆さんに知ってほしい多摩をテーマにした商品、多摩素材で作ったものの情報をお寄せください。本誌や多摩北ウェブ、SNS などでご紹介します。投稿は多摩北ウェブからどうぞ。多摩北移住組ページ開設。他府県などから北多摩へ引っ越してきた皆さんは、今住む町への地元愛はもちろん、出身地への地元愛、ふるさとが遠いからこその悩みもきっとあるはず。そこで多摩北ウェブに、故郷を大事にしながら北多摩で暮らすをテーマにしたページを作りました。子連れの帰省で羽田空港まで行くのにおすすめのルートなどの記事を掲載していきます。コメントもできますので、こんな情報が欲しいなどのご意見もお待ちしています。武蔵野うどん探訪記、府中武蔵野うどん。創業20年で武蔵野うどんというダイレクトな名前。訪れてみると地元にこだわるイメージは覆されました。うどんを望む声に応えて、店主の高野恵子さんは小平市出身。アパレル会社に勤めている時に職場結婚した夫は釣りが趣味で、 共に魚料理を出す居酒屋を開きました。幼少期から親しんだ武蔵野うどんもメニューに加えましたが、開店してしばらくするとお酒とおつまみが中心になり、うどんはメニューから消えることに。でもお客さんからは、うどんはもう作らないのと惜しむ声が上がりました。そこで高野さんは自身が店主となり、武蔵野うどんのお店を出店することにしたのです。高野さんは味の研究も兼ねて四国へうどん巡りに行きました。さぬきうどんに合う醤油を買って、太くてコシがある自身のうどんに合わせてみたところ、味が合わない。そこで武蔵野うどんに合うつゆの味を研究し、独自のだしを完成させました。うるめいわしや昆布を使った濃いめのつゆ、頼れる母さんという感じでお客さんに気さくに話しかける高野さんらしい温かい味です。富山の美味も取り込む。居酒屋を営んでいた時から食べ物が一番おいしいと仕入れていた富山県の素材を現在も取り入れ、お酒にも合う一品料理も豊富。運輸業のお客さんなど、夜働いて昼間に少しお酒でくつろぎたい人が静かにその味に癒される姿も見られます。出汁がこだわりですかと尋ねると、こだわりはないんですよ、自分が美味しいと思う味を目指しているだけなんですと高野さん。家庭ごとにアレンジされ受け継がれてきた武蔵野うどんですが、高野さんの美味しいに向かって進化してきたうどんは、町の人たちにとっても美味しい味で、発展著しい府中駅のそばで長く愛されてきたのです。武蔵野うどんのうどん。田舎煮込みうどんは甘めのつゆで、野菜もたっぷり食べられます。熱々で冬の体を温めてくれる、ふるさとを思い出す味です。麺太めですが、高齢者も食べやすい硬さに調整しています。富山県から仕入れる白エビのかき揚げは、香ばしく皿からはみ出る大きさです。町レポート。東久留米市立図書館、図書館フェス。去る10月、本市に一件のお問い合わせが届きました。内容は、一箱図書館の館長になりませんか。本好きな編集長は、ぜひやらせてくださいと大喜びで即答しました。一箱図書館は、東久留米市立図書館が本を作る人、売る人、読書がつながる活動をするということを目的に、2015年から開催している図書館フェスの企画の一つです。地域の人、さまざまな分野で活躍する人17人が選んだ、小さな図書館の館長になったら置きたい本が展示されました。海外出身の方が母国語で本を読む多言語によるお話し会や、絵本作家の杉原慶太郎さんと一緒に飛び出す仕掛け絵本を作るイベントなども開催されました。このフェスで図書館を大切な場所と考えてくださる方が少しでも増えたら嬉しいですと、同図書館職員で図書館フェスを担当する湯田雅人さんは言います。今年のフェスは終了しましたが、ウェブサイトで過去の一箱図書館を見られます。誰かの選んだ本を見てみると、普段興味のない分野の本でも読んでみようかなという気持ちになりますよ。編集長の一箱図書館は、飛ぶ飛ぶ飛ぶ図書館。いろいろな飛ぶに関係する和書、洋書、絵本などを選びました。玉北ウェブで選書タイトルと紹介文を掲載しています。 興味が湧いたら図書館や書店で探して読んでみてくださいね。読者のお便り。今回は東村山市ニナさんからお便りをいただきましたのでご紹介します。都立狭山公園。この大きな公園には美しい景色のダム、東村山の豊かな自然が広がっています。自由に走り回りたい子どもたちに格好の場所。たくさん体を動かしてすくすく大きくなあれ。投稿ありがとうございました。お便りはいつでも受け付けていますので、皆さんもウェブやハガキでぜひ投稿してください。編集後期。私は九州出身で、年末年始が近づくと特に故郷のことを考えます。ここ数年はコロナ禍その他で帰省できず、実家が心配でした。同じ気持ちを持つ仲間ができたらという期待も込め、玉北ウェブで移住組ページを作りました。いつか全国のふるさとから離れて暮らす人たちと情報や体験を共有できる場になればと願っています。編集長原田彩芽。各種投稿や応募は玉北ウェブか郵便でどうぞ。郵便宛先は207-0021、東大和市立野3-572-2-202、琴の葉社玉北編集部です。玉北冬号のお話はいかがでしたか。次号は2023年3月1日に発行する春号です。季節の移ろいとともに、玉北がまた皆様のもとに届きますように。